夏目漱石作、心、先生と遺書、53。書物の中に自分を生き埋めにすることのできなかった私は、酒を魂に浸して己を忘れようと試みた時期もあります。私は酒が好きだとは言いません。けれども、飲めば飲めるたちでしたから、ただ量を頼みに心を盛りつぶそうと努めたのです。この船舶な方便はしばらくするうちに私をなお遠征的にしました。私は乱水の真っ最中にふと自分の位置に気がつくのです。自分はわざとこんな真似をして己を偽っている愚物だということに気がつくのです。すると身震いとともに目も心も覚めてしまいます。時にはいくら飲んでもこうした仮想状態にさえ入り込めないでむやみに沈んでゆく場合も出てきます。その上、技巧で愉快を買った後にはきっと沈鬱な反動があるのです。私は自分の最も愛している妻とその母親にいつでもそこを見せなければならなかったのです。しかも彼らは彼らに自然な立場から私を解釈してかかります。妻の母は時々気まずいことを妻に言うようでした。それを妻は私に隠していました。しかし自分は自分で単独に私を責めなければ気が済まなかったらしいのです。責めると言っても決して強い言葉ではありません。妻から何か言われたために私が激した試しはほとんどなかったくらいですから。妻はたびたびどこが気に入らないのか遠慮なく言ってくれと頼みました。それから私の未来のために酒をやめろと忠告しました。ある時は泣いて、あなたはこの頃人間が違ったと言いました。それだけならまだいいのですけれども、Kさんが生きていたらあなたもそんなにはならなかったでしょうというんです。私はそうかもしれないと答えたことがありましたが、私の答えた意味と妻の了解した意味とは全く違っていたのですから、私は心の内で悲しかったのです。それでも私は妻に何事も説明する気にはなれませんでした。私は時々妻に謝りました。それは多く酒に酔って遅く帰った明くる日の朝でした。妻は笑いました。あるいは黙っていました。たまにポロポロと涙を落とすこともありました。私はどっちにしても自分が不愉快でたまらなかったのです。だから私の妻に謝るのは自分に謝るのとつまり同じことになるのです。私はしまいに酒をやめました。妻の忠告でやめたというより、自分で嫌になったからやめたと言った方が適当でしょう。酒はやめたけれども、何もする気にはなれません。仕方がないから書物を読みます。しかし、読めば読んだなりで打ち合っておきます。私は妻から何のために勉強するのかという質問をたびたび受けました。私はただ苦笑していました。しかし腹の底では、世の中で自分が最も親愛しているたった一人の人間すら自分を理解していないのかと思うと悲しかったのです。理解させる手段があるのに、理解させる勇気が出せないのだと思うと、ますます悲しかったのです。私は石爆でした。どこからも切り離されて、世の中にたった一人住んでいるような気のしたこともよくありました。 同時に私は K の死因を繰り返し繰り返し考えたのです。その当座は頭がただ恋の一時で支配されていたせいもありましょうが、私の観察はむしろ簡単で、しかも直線的でした。 K はまさしく失恋のために死んだものとすぐ決めてしまったのです。しかしだんだん落ち着いた気分で同じ現象に向かってみると、そうたやすくは解決がつかないように思われてきました。現実と理想の衝突、それでもまだ不十分でした。私はしまいに、Kが私のようにたった一人で寂しくって仕方がなくなった結果、急に処決したのではなかろうかと疑い出しました。そうしてまたゾッとしたのです。私も K の歩いた道を K と同じようにたどっているのだという予覚が、折々風のように私の胸を横切り始めたから。